また元気にいってらっしゃい。
良い朝のために
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由ではとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント2。開花で若者たちがホテルの男と話をしている声がする。部屋の場所でも聞いているのだろう。やがて少女を除いた4人が姿を現した。部屋に入ろうとして、そこに女がいるのを見てびっくりしたようだった。誤解されるかもしれないと思ったが、気配から何も起きていないと察したらしく、若者の一人が鋭い言葉つきで女を追い払おうとした。いや、いいんだ。と言いかけたが、他の一人が私を制し、頭がおかしいんだという仕草をした。女はまた締まりのない笑顔に戻り、足を引きずりながら部屋に戻っていった。男の子もしばらく私たちの顔を見回していたが、やがて母親の後を追うようにして走り去った。若者たちは今日一日私の相手をしてくれるつもりだったらしい。だが、よく考えてみれば、久しぶりに故郷に帰ってきた彼らに、そのようなことで無駄に休日を使わせてしまうのは、あまりにも申し訳なさすぎる。私にしたところで、このチュムポーンで、特別にしたいことや見たいものがあるわけではなかった。それに、子連れの娼婦の姿が、私の気分をどことなく沈んだものにさせていた。彼女のいるこの街で、若者たちと陽気に遊ぶということが、なぜかためらわれるように思えた。これから、すぐにソンクラーへ行こうと思うんだ。私が告げると、彼らは残念がったが、強く引き止めようとはしなかった。彼らもどう相手をしていいかわからないところがあったのだろう。ホテルに金を払い、駅に向かった。若者たちも一緒についてきてくれ、列車の時刻を調べてくれた。この時間にはハジャイまでの直行便はなく、スラタニーという町で乗り換えなくてはならないとのことだった。チュムポーンからスラタニーまで、急行なら3時間足らずの距離だが、鈍行だと8時間以上もかかるという。しかし、どうせここまで鈍行できたのだ。 ついでだから鈍行で行くことにしよう。そう決めて、正午発のスラタニ行きの普通列車の切符を買った。プラットホームで彼らと別れるとき、彼らと会うことは二度とないのだろうなと思い、いくらか感傷的になった。列車は昨夜の混みようが信じられないくらい空いていた。私はザックの中から本を引っ張り出し、足を伸ばして読み始めた。本は、岩波版中国詩人選集の、李賀の巻だった。どうしてこの度にそのような本を持ってきたのか。それは、私がとりわけ漢詩を愛好していたからというわけではなかった。ただ、当たり前の小説や紀行文だとか言ったものだと、一日もすれば読み終わってしまうが、漢詩なら読み終わるということがないような気がしたのだ。たとえ読み終わっても、そこに出ている漢字を眺めていれば、どんな風にでも想像が広がっていく。理科は薄い本だったが、どんな厚い推理小説より、長く持ちそうに思えた。あるいは、私は辞書を持って行ってもよかったのかもしれない。辞書の代わりに漢詩集をザックに詰めた。だから、漢詩であれば誰の詩集であっても構わなかった。李白でも徒歩でも、白居易でも陶淵明でもよかった。李賀を選んだのはほとんど偶然に過ぎない。出発の何日か前に本屋へ行き、中国詩人選集の棚から一冊を抜き取ったのだ。しかしただ、李賀の巻に指がかかった理由の一つに、彼が27歳で死んだということがあったのは確かである。私もまた、間もなく27歳になろうとしていた。李賀は当代としては珍しく、幻想的な詩を多く書いた詩人である。李賀の宙を施している荒井健によれば、李賀は死後、鬼才と呼ばれるようになるが、それは彼のためだけにできた言葉だという。すなわち、李白を天才、白居易を人才、李賀を奇才と呼び、中国においては、李賀以外の文学者に、奇才という言葉を冠することはないのだという。奇才というにふさわしく、李賀の詩は、夢とうつつを行き来する。それだけに、とにかく難解だった。他の詩人の作品なら、 字を眺めているとぼんやり詩の意味が分かってくることがある。しかしリガの詩に限ってはそのようなことはほとんどありえない。訓読されたものを読み、注を参照してもまだわからない。訳を読み、もう一度原詩に戻って、ようやく少し理解できるという程度なのだ。リガはその心の底に深い虚無を抱いていたらしく、どの詩を読んでも暗く陰鬱な印象を受ける。白昼を舞台にしていてさえも、常に薄い闇に覆われている。しかし、その闇を切り裂いて、閃光のような劇場がほとばしる瞬間がある。それが勇気と思量の跋扈する無間の世界を、一瞬にして純一な青年の悲哀で満たすのだ。私はそのリガを読んだり、窓の外の景色に目を向けたり、駅の物売りから果物を買って食べたりしながら、ゆったりした気分で、スラタニー行きの鈍行に乗っていた。やがて夕方から夜に入り、日が完全に沈み切ると、ゆっくり月が昇ってくる。満月だ。ヤシの木陰には、小さな沼が散在する。その沼に、月が美しく映る。閉じた本を広げると、こんな一節が目に留まる。月後にして、木に影なく。一山、ただ白行。失去、新人を迎え。有効、蛍。上々たり。月が中天にかかって、木に影はなく、山はすべて、青白い暁の光。鬼火が死者の花嫁を迎え、奥深い墓穴には、蛍が群がり飛ぶ。という訳を読み終え、ふっと目を上げると、窓の外に、美しくきらめくものがある。ガラス窓に顔をつけ、外を見ると、それは線路脇のやぶにまとわりついている、蛍の光だった。私はその不思議な符号に心を動かされ、何百、何千のクリスマスツリーが続いているような窓の外の光景を、飽きずに眺め続けた。
特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人やお二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談沢木耕太郎斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
あ、たけしからメッセージだ。今から帰ります、かっこ汗。今日は朝から忙しくてバタバタ、かっこ汗。午後は打ち合わせ遅れかけて汗、猛ダッシュしました、汗汗。とりあえず急いで汗、家に帰ります、汗汗汗。汗かいてんなー。
その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
ヒヒヒヒ、 DJ コーです。現在空気階段の全国ツアー第6回単独公演無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演、2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルダンス。
詳しくは TBS ラジオのイベントページで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCC